マツコのもっと教えて横手市議会。
この時間はマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。さて今回の横手市議会コーナーは、前半は3月定例会の概要について、こちらについては加藤勝義議員にお話を伺いします。後半は総務文教常任委員会の審査報告について、後半は本間敏弘議員にお話を伺いします。前半は先日終了した3月定例会の概要についてお聞きします。お話を伺いしますのは加藤勝義議員です。加藤議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。加藤です。
さて3月定例会、会期が24日間ということで非常に長丁場でしたよね。
そうですね、今定例会はですね、2月24日から3月19日まで、もう24日間の会期で行われました。で、まあ、3月定例会は予算議会とも言われておりますし、それから1年間の予算を決める大事な議会であるとともにですね、新しく市長になってから、まあ、新市長になってから初めての当初予算の審議です。ですから非常に中身が濃く、ボリュームもたくさんありました。
そうでしたよね。これを踏まえて私たち市民の皆さんが注目すべき点、今回の定例会だったわけですが、どんな内容だったのか概要を教えてください。
はい、今回市長からは91件の議案の提案を受けまして、まあ、その中に3回の追加提案もありました。そして市長室の移転、それからその移転に伴う市役所の位置を定める条例改正案や、それから農林部と商工観光部の新設を定める条例改正案などがありました。それから今回年に3月と9月に行われる会派代表質問、これに5名の議員の皆さん、それから一般質問に12名の方が、合計17名の議員の方々が登壇いたしまして質問いたしました。そして最終日なんですが、議会改革特別委員会で3月までの検討状況を中間報告がありました。
今回の定例会、予算の方にも大きな動きがあったというお話でしたが。
そうです、合併後ですね、最大規模の予算額になりまして、554億7800万、前年比に比べますと53億7200万の増、約 10.7% 増えました。これはクリーンプラザ横手の事業とか、それから小学校統合の事業、除雪費の、計上ということで、増えたということになっています。
はい、なんかこういうふうに聞いていくと横手市が大きく動いているような感じがしますが、今回やはり市民の皆様も注目が大きく、たくさんの方が傍聴されていたんですよね。
はい、そうです。おかげさまで今議会にですね、傍聴の方々たくさん来ていただきまして、さらに合わせてライブ中継をやっているんです。市の審議会のホームページからですね、そのアクセス数もね、大きく増えまして、市民の皆さんの横手市あるいは議会に対して大変期待をしていただいている証かなと思っております。本当にありがたく思ってまして、今後もぜひ皆さん傍聴に来ていただければというふうに思っております。
今回会派代表質問、一般質問、合わせて17名の議員の皆さんが質問を行ったというお話でしたが、加藤議員、どんな質問が多かったんでしょうか。
はい、今回はですね、今度は4年続きの豪雪でありまして、 やはりこの雪対策について大変多く質問が出ました。それから市長室の移転に伴うさまざまな課題、それから農林部の新設について、それから今その農業の情勢が大変取り巻く環境が大きく変わっておりまして、その農業問題、さらにはその今スポーツ立志横手になっておりましてね、そのふさわしい施策を考えてほしいと、その中でですね、横手でマラソン大会を実施したらどうかというその質問も2つほど出ていました。
2月の放送、3月定例会の予告の中で佐々木喜一議員から今回の定例会で大きな論点となりそうなところは先ほど加藤議員も教えてくれました農林部の設置、そして市長室の移転、この2点というお話だったんですけども、この2点について議会ではどのような審議があったんでしょうか。
はい、市長室の移転についてはですね、この放送の後半で詳しい審議のやり取りを本間俊博議員からしていただくということに、させていただいて、私の方からは農林部の設置についてちょっとその審議の内容をお話ししたいというふうに思います。今国の農業施策の転換など厳しい環境の中にあってですね、やはり地域を支える基幹産業として戦略的に農業振興策をする必要があるということで、これをきめ細やかに対応していくためにですね、この今まで産業経済部という部署だったんですが、これを農林部とそれから産業観光部に分けまして、農業それから商工業観光というそれぞれの分野に分けまして、それぞれ特化してその業務を推進していくという目的の一つとして農林部というものが設置されたというふうなことでした。
このように3月定例会24日間という濃いボリュームで審議が行われました。お話は加藤勝義議員でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
後半は総務文教常任委員会の審査報告について本間俊博議員にお話をお伺いします。この審査報告の中で一番大きく取り上げられているものは市長室の移転について、これについてさまざまな関連する議案が挙げられましたね。
市長室を南庁舎から横手庁舎に移転する条例改正案と、関連する部署の同時移転について同時に補正の予算について審議しました。
この件につきましてはさまざまな審議があったと聞きましたが、
はい、総務文教常任委員会の方でも詳しく中身を審査したんですけども、その中で、市長のお考えが市民となるだけ接する機会を多くしたいというようなことで、市長室を移転すると、でそれに伴って、関連する部署も今の横手庁舎の方に移ってくるというようなことでしたので、それについて、内容が妥当であるか、それから予算が適正であるかということについて審査しました。
審議の中でも特に白熱した部分はどの部分でしたか。
市長がですね、市民と接する機会を重視するということであれば、 市長が各地域局の方に出向いていって、まあ、市民の方と触れ合うというような考えもあるんじゃないかというふうなことを話したりですね、あとはその今の庁舎の方の駐車場が狭いので、こちらにこう多く人が来るようになればますますまあ駐車場の不便さが際立つんじゃないかというような心配も出ていました。で今もう申告は終わりましたけども、申告 の, 時期にはまあたくさんの人が訪れますの で, でそれは南庁舎の方に相談窓口を作るというような市側の考えも出されましたけども、まあ、そこら辺のこう市民の方の混乱がなければいいなというふうな意見が多く出されたと思います。
今回は市長室がただ移転するだけではないんですよね。
そうなんですよ。まあ、本来であればその市長が市民とこう触れ合うということだけだとすれば、まあ、一番こう目立つような1階に市長が一人で移ってくればいいと思うんですけども、実を言いますとやはりその市長の考えを実行するにはいろんな部署がありまして、でその決断を早くするためには市長と一緒に例えば総務ですとか財務ですとか、そういった周りの部署もこう一緒に移動してくるものですから、予算規模もですね1950万というふうな金額にもなりましたし、でそこら辺が果たして市民のためになるのかというようなところが委員会の方では審議されました。まあ、その予算もですね、1950万ということでしたけども、その出し方も実は当初の議案よりも追加で出された議案でして、でそれが最初は1300万というふうな金額だったんですけども、で、その途中で、まあ、10日ぐらいしてからまた出されたんですけども、それは中身を精査したということで今度は950万というふうな金額で出されました。で、予備費を、まあ、当初から使うということでそれは1000万、取ってありましたので合わせて1950万で、今回の市長室移転を行いたいというようなことが出されましたので、どうもその予算の出され方にも、議会からすれば少し問題があるなというようなことで、果たしてどういう結果だったんだろうなということをまず市側の説明を受けて、でそれについて、いろいろこう審議したというふうな経緯です。
4月に入って横手市がどういうふうに変わっていくのか、とても市民の皆さん注目すべき点だと思いますが。
はい、やっぱり何よりも市長が新しくなりましたので、新しく若くなりましたので、その市長のやる気をですね、全面的に出してこれから市政が行われていくと思いますけども、議会側としても市民目線でですね、その行政を、まあ、一緒になってやる部分と、それから監視していく部分とあると思いますので、まずはよくお話を聞いて、お互いにこう理解しながら、横手市のために頑張っていきたいなというふうに思っています。
後半、市長室の移転についてお話しいただきました。お話は本間敏弘議員でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
マツコのもっと教えて横手市議会。
今回の横手市議会コーナーは、前半3月定例議会の概要について加藤勝義議員からご説明いただきました。そして後半は総務文教常任委員会の審査報告について、こちらにつきましては本間敏弘議員からお話をお伺いしました。マツコのもっと教えて横手市議会、次回もどうぞお楽しみに。